前回の箇所から平地の説教と呼ばれるイエス様の少しまとまった教えが書き留められている箇所を読んでいます。その最初が前回読んだところですが、貧しい人々は幸いであるという、私たち大体誰が聞いても常識外れの言葉から始まっておりました。貧しい人々が幸いであるはずがない、今飢えている人々が幸いであるはずがありません。また今泣いている人々が幸いであるはずがないのであります。しかしこの一見常識外れと思われるようなお言葉をイエス様はおっしゃったわけですが、もちろんこれはこのままでは幸いではなく、むしろ不幸であるわけですが、この言葉を語った方がどなたであるかということに中心があるわけであります。この言葉を語られたのが、私たちのために十字架にかかられたイエス様であるというときに、神の御子イエス様であるというときに、全く不幸と見えることが、むしろ幸いであるという、逆転が起きるわけであります。それは、今このようにして、イエス様の目の前に集まっている、貧しいがゆえに、飢えているがゆえに、また心が飢え渇いているがゆえに、悲しみの中にあるがゆえに、誰も癒してくれる人がいないがゆえに、ただイエス様にすがらざるを得ない、それでイエス様のところに集まってきている、それゆえに幸いだと言われるのであります。それはイエス様がそのようなものを幸いへと変える力をお持ちであるからに他なりません。さて今日はその続き22節23節になるわけですけども、今日の箇所はさらに私たちが首をかしげ不思議に思わざるを得ない、そういうことが記されております。それはそこに書かれていますように、まず人々に憎まれるとき幸いだと。これは私たちは本当に驚かざるを得ないわけですね。そこに書かれていますのは、人々に憎まれるとき、また追い出されるとき、罵られるとき、汚名を着せられるときと、これはもう一言で言えば迫害ということですね。迫害されるときにそれは幸いだとこうイエス様がおっしゃるわけでありますから、こんなにびっくり仰天することはないわけであります。誰もそんな目に遭いたくないわけです。誰も憎まれたい人はいません。憎まれたいなどと思う人はおりません。迫害されたいなどと思う人はいないわけであります。それなのにそれが幸いだとこうイエス様はおっしゃるわけですから、私たちは本当にこう不思議な思いがするわけであります。で前回の貧しい人々は幸いであるの下りはですね、このイエス様のところに救いを求めて集まっている人々に向かってイエス様がおっしゃいました。今日のところはいわばイエス様を信じていくとき、つまりイエス様を信じる人々に対してイエス様がおっしゃっている、そういう言葉であるわけです。というのはまた人の子のためにとありますが、この人々に憎まれるときにも実はこの人の子のためにという言葉がかかっているんですね。でこの人の子っていうのは誰のことかといえば、それはこの前も申し上げたようにイエス様のことであります。イエス様はご自分のことをおっしゃるときに必ず人のことをおっしゃいました。だからイエス様のために人々に憎まれ、イエス様のために追い出され、イエス様のために罵られ、イエス様のために汚名を着せられるとき、あなた方は幸いであるとこうおっしゃっているのであります。そうしますとですね、イエス様を信じた結果、このような目に遭うといたしましたら、誰も世の中でイエス様など信じる人は いなくなってしまうではないかと思われるのではないでしょうか。いや、むしろこのようなことは、本当にそういうことがあるとしても、こっそりと言いますかですね、イエス様ちょっとこう隠しておいていただいて、でないとこう誰もイエス様を信じる人などいなくなってしまうではないかというふうに私たちは思うのではないかと思います。私たちが憎まれることをして憎まれるならまだ話はわかるわけです。またこの罵られるようなことをして罵られるならこれもまたわかるわけであります。ところが人の子、つまりこのイエス様を信じた結果憎まれる、イエス様を信じた結果罵られる、迫害されるとこういうことだったとしたらですね、これは到底納得がいかないわけですね。まあ、このむしろですね、このイエス様を信じた結果みんなから褒められるとか歓迎されるっていうんであれば、これは言われなくてもみんなイエス様を信じるのでありましょうが、ここに書かれているのはイエス様を信じた結果憎まれるとき、追い出されるとき、つまり迫害されるときというのであります。ですから非常に不思議な、これは幸いだというふうに思わざるを得ないわけであります。さて、そう考えていきますと、なぜイエス様を信じて迫害されるということが起きるのだろうかと。なんかイエス様を信じた結果悪いことをするようになったっていうならわかるんですけども、イエス様を信じた結果どうして迫害されるということが起こりうるのかということですね。イエス様を信じた結果他人をですね、例えば非難したり攻撃したりするようになるというのは、これは憎まれるのは仕方がないわけですけれども、私たちが聖書を読んできてお分かりのようにですね、イエス様を信じた結果許すことを教わり、また導かれですね、また敵をも愛する、愛せないわけですけれども、敵をも許し愛することへと導かれる、教えられるわけであります。でそのように、むしろこの隣人を愛そうとするのにもかかわらず、人々から憎まれ罵られ迫害されるということであれば、これは一体なぜ迫害されるんだろうかと疑問に思わざるを得ないのではないでしょうか。なぜイエス様を信じた結果、神様が私たちを聖霊によって良い方へ変えてくださろうというのに、その結果憎まれることになるんだろうか、迫害されるんだろうかということです。そうしますとですね、実にイエス様はヨハネによる福音書の方ですけれども、ヨハネによる福音書の15章18節19節でこのように弟子たちにおっしゃっています。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのであると、こうおっしゃっておられるのであります。イエス様の最後の晩餐の席上ですね。ヨハネによる福音書の15章です。で、そこでおっしゃっているのは、今お読みいたしましたように、世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさいとおっしゃるわけです。つまりこのイエス様がおっしゃるのは、イエス様が憎まれたから、あなた方も憎まれるんだとおっしゃってるわけなんですね。なるほど、そのようにして考えますと、イエス様はこの世の人々によって迫害され十字架につけられたわけであります。それと同じようにイエス様に信じ従う者も 迫害されるとおっしゃるわけです。じゃあイエス様がなぜ十字架につけられたのかということですね。私たちはその律法学者、ファリサイ派、そういったユダヤ人の宗教指導者たちによって十字架につけられたんだってこう、まあ客観的にはそう思うわけでありますけれども、そのイエス様を捕らえた人たちがイエス様を十字架刑に処す、その判決を下してもらうために連れて行ったローマ総督のポントピラポは、ピラトはですね、そのイエス様を十字架につけろという訴えについて、なぜそのユダヤ人たちがそのように訴えるのかということについて、それは妬みのゆえであることを分かっていたからであると、マタイによる福音書の27章の18節に書かれています。つまりこのイエス様を憎む人たちはなんだかんだこのいろんな理由、もっともらしい理由をつけて神を冒涜して律法を破ったとかですね、もっともらしい理由をつけて訴え出ているけれども、実はそうではなく、それは妬みのためだとピラトは見抜いていたと書かれているわけですね。妬み、これは人間の罪の中でも本当に醜いものの一つであります。妬みというのはみんなに自分がそういう感情があるということを隠そうとする、逆に言えばそれほど醜いものだということですね。そして誰の心の内にもある、まあ、それに代表されるように、要するに聖書が言っていますことは、イエス様はなぜ迫害され十字架へつけられたのかというのは人間のその罪のためである、そしてもう一つは悪魔のそそのかしによるものであると、それは人間の罪がそこに乗っかるわけですね。そういうことを聖書は、まあ、書いているわけですね。ですから人間の罪のゆえに、人間皆に一人一人に罪があるゆえに、イエス様、神の御子が世を救うために世を愛されてきたのにもかかわらず迫害して十字架につけてしまった、殺してしまった、人間の罪だと聖書は言っているわけであります。その結果私たちも人々に憎まれたり迫害されることがあり得るというわけなんですね。でそれは今日の23節でイエス様がおっしゃっているように、この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのであるとおっしゃっています。で今日はもう一箇所、旧約聖書ではエレミア書の37章から読んでいただきましたが、このエレミアという人もですね、預言者でありました。預言者というのは神様の言葉を聞いて人々に取り次ぐ人です。自分の考えを述べるんじゃない、神様がこう言いなさいとおっしゃったことをそのまま告げるのが預言者なんですね。ですからエレミアも本当の預言者でしたから、神様がおっしゃったことをそのまま伝えました。するとそれは人々の耳にあまり聞きたくないことであったわけです、王様にとってもですね。その結果エレミアはひどく迫害されました。まあそういうことがあったのが一つの例であります。神様の言葉をそのまま取り継いで語ったのにもかかわらず迫害されて殺されそうになったのがエレミアです。その他に神様の言葉を、神様はこう言えとおっしゃったのでそれを言ったらですね、殺された預言者もいるわけであります、まあ、それと同じようにと、つまり神様に聞いて神様に従おうとする、イエス様を信じる、その結果迫害されるということが起きる。それは人間の罪のためなんだと、またそれをそそのかす悪魔の存在によるものなのだとこう聖書は書いているわけですね。実際に世界の歴史をひも解きますと、このあとイエス様が天に帰られた後ペンテコステで教会が誕生し、そして世界中へと人たちはイエス様のことを述べ伝えていき、 多くの教会が建てられ、多くの人々がイエス様を信じるようになっていったわけです。ところがそれと同時にローマ皇帝、ローマ帝国、それから250年の間に10人のローマ皇帝がキリスト教会を迫害いたしました。その結果、殉教した殺されたクリスチャンが10万人とも20万人とも言われているわけなんですね。ところがそのようにローマ皇帝がキリスト教徒を迫害すればするほど、それと反比例するかのようにクリスチャンが増えていったわけです。一体なぜこの人たちは命を懸けてまでもイエス様を信じるんだろうと、人々の心がですね、逆に動かされていったということが伝説で伝えられております。またこの日本においてもですね、ご存知のように徳川時代、やはり約250年の間にローマ帝国の殉教者と同じですね、10万人から20万人の人がキリストを信じたために迫害されて殉教した、殺されたという、そういう過去があります。また今日は平和政治として覚えておりますけれども、67年前に大東亜戦争と呼ばれる戦争が終わったわけであります。しかしその戦時中、特に昭和16年以降、昭和20年までの間、日本のキリスト教会も、かなりの抑圧のもとに置かれました。キリスト教会というのは適正国家の宗教であるということで、特攻警察と呼ばれるですね、ものの監視下に置かれたわけなんですね。その中でこのキリストの再臨を強調する牧師たちは捕まったりですね、あるいはキリストと天皇陛下とどちらが偉いかなどというような尋問を受けたということを伝え聞いております。そういう事態がございました。それらは皆イエス様を信じたために抑圧され、また迫害されたということなんですね。でそれらはこのイエス様、そして聖書が記している通り、人間の罪に起因するものであるということなんですね。イエス様の予言通り、今日読みました聖書の通り、この後そのように人々に憎まれ、また追い出され、罵られ、汚名を着せられるということが起こっていたのであります。じゃあイエス様が迫害されたように、あなた方も迫害されるんだと言われたらですね、じゃあどうしろとおっしゃるのかというふうにこう聞きたくなるわけですね、イエス様に。じゃあどうしろとおっしゃるんでしょうかと。迫害を我慢しろとイエス様はおっしゃるんでしょうか。それどころの騒ぎではないわけであります。今日の23節を見ると、その日には喜び踊りなさいとこうおっしゃってるわけなんですね。我慢しろなんていうどころの騒ぎではありません。喜び踊りなさい、もう喜ぶだけでも不十分であって、もう踊り出すほどに喜びなさいということであります。私たちはここで非常に大きな疑問を持たざるを得ない。どうしてそのようにこの憎まれたりですね、イエス様を信じたために憎まれたりですね、迫害されるのに喜び踊りなさいということなのかということですね。そうしますと、それはその続きに書かれていますように、天には大きな報いがあるとおっしゃっているわけです。天の報い、つまり神様の報いであります。これがあるとおっしゃっているのであります。さてそうしますと、天の報い、神様の報いというのは一体どういうものなんだろうというふうにこう思うわけであります。そこでですね、 一つ例を申し上げますと、教会の最初の殉教者はステファノという人でありました。使徒言行録の7章に記されています。ステファノ、これが最初の殉教者、イエス様を信じたために迫害されて殺された人であります。でステファノはやはりこのイエス様と同じようにですね、妬まれですね、このイエス様を信じる人々がどんどん増えていくので、それに危機感を持ったやはりイエス様を十字架につけた人々がステファノを捕らえたわけですね。でステファノはそのユダヤ議会で尋問され、そして弁明というよりは逆に説教をいたしました。聖霊の促しによってですね、そしてこの語り終えたわけであります。そうしますとこのユダヤ最高法院の議員さんたちは、怒り狂ったわけですね。そのイエス様の福音説教をステファノを通して聞いてですね、そしてこの悔い改めるどころか、そのステファノを引きずり出してですね、今日もエルサレムに行きますとステファノ門と呼ばれる城門が残っております。そこから町の門の外に引きずり出されて、その議員さんたちに、その時に後にパウロとなるサウロがいたわけでありますけれども、議員さんたちがですね、石を持ってステファノに皆で投げつけて、ステファノは絶命したのであります。でそのステファノが誠に私たちは哀れにも殉教したというふうにこう思われるんですけれども、その時、その最後の時ですね、人々がイエス様を信じるこのステファノに向かって石を投げつけんとする時にですね、ステファノは天が開けて、そしてこのイエス様が神の右に立っておられるのを見たのであります。使徒言行録の7章の55節であります。ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てと、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言ったと書かれています。天が開けるというのは、普通私たちはこの世にいる間は天を見ることはできません。しかしこの時主の憐れみによってですね、天が開けて見させていただいたのであります。ステファノはですね、そしてそのイエス様が神の栄光の座の右に立っておられるイエス様を見たわけであります。そのように書かれています。でこのイエス様はですね、この後日本キリスト教団信仰告白を告白する、その最後のところに使徒信条が記されておりますですね。そこに記されておりますように、イエス様は立ってるんですか、座ってるんでしょうか。イエス様は私たちの信仰告白によれば神の右の座に座っておられるわけであります。ところがステファノはこの時天が開いて人の子、つまりイエス様が神の右に立っておられるのを見たわけですね。つまりイエス様が立ち上がられたわけです。なぜ立ち上がられたかというと、この後石を投げつけてられて、殉教するこのステファノを天に迎え入れるためにイエス様が立ち上がられたんですね。そうして人々はステファノの言ってることに機関として耳を手で塞いで大声で叫び、そしてステファノめがけて一斉に襲いかかり、石をミラで投げつけていったわけであります。でその時にですね、ステファノはこの自分に向かって石を投げつけている時ですね、主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言いました。つまり天が開けて立ち上がってステファノを迎えに来られたイエス様に向かって、私の霊をお受けくださいとこう言ったわけなんですね。それから最後に何と言ったかというと、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んで絶命し眠りについたと書かれているわけであります。 自分に向かって石を投げつけているこの人々の罪をお許しくださいと、この罪を彼らに負わせないでくださいと、ステファノは最後に大声で自分を迎えに来られたイエス様に向かって叫びました。その祈りが聞かれて、この時この場にいた後のパウロも救われたのであります。で、このようなことが記されているわけですね。そこから先は私たちはここには書かれていないからわからないとも言えるわけですけれども、つまり天の報いというのはイエス様が間違いなくですね、その天の御国、神様のもとへ迎え入れてくださるということが確実に言えるわけであります。そして天において、まあ、この地上でですね、ステファノがそのような苦しみを受けた、その倍する逆の慰めとですね、喜びを与えられた。だからそのように天において喜び踊るほどの喜び祝福が与えられるから、喜び踊りなさい、すでに前もって喜び踊りなさいとこうおっしゃっておられるわけであります。この使徒言行録のですね、5章を見ますと、今度は人たちが迫害されたことが書かれているわけですね。ペテロをはじめとした。で、この時は結局最高法院から釈放されたわけでありますけれども、まあ、鞭を打たれて釈放されたわけですね。鞭で打ちって一言で書かれていますけれども、この鞭というのがどんなに残酷でひどい鞭打ちの刑罰かっていうことでありますけれども、その結果ですね、人たちは、弟子たちは、使徒言行録の5章の41節にこのように書かれています。それで人たちはイエスの名のために恥ずかしめを受けるほどのものにされたことを喜びと書いてあるわけですね。イエス様のために自分が迫害されたことを喜んだ、まあ、イエス様がおっしゃった通りに喜び踊ったかどうかまでは書かれていませんが、喜んだと書かれているわけであります。あ、自分もイエス様が苦しみを受けられた、その十字架のほんの端っこも一緒に担ぐことを許された、そのことを喜んだわけなんですね。私もイエス様と共に十字架を担がしていただいた、そのことを喜んだわけであります。さて、そのように見てまいりますと、今日の聖書でイエス様がおっしゃっている、誠に理不尽とも思え、また常識外れとも思えることですけれども、この人々に憎まれるとき、追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いだとおっしゃっているこの主のお言葉は、私たちがどこを見てこの地上を歩んでいけばいいのかということを教えておられるのであります。私たちはこの地上の栄光を求めて、この地上の栄誉、誉れを求めて歩んでいくのか、それとも天に置き、この地上では何も顧みられないかもしれないけれども、天におけるですね、祝福、その神様とお会いし、イエス様が迎え入れてくださる、そのイエス様とお会いすることを目標として歩んでいくのか、どっちなのかということを教えておられるのであります。イエス様を従うために、従ったために、私たちは隣人の救いのために祈り始めるわけです。にもかかわらず迫害される、しかしそれでも喜んでいけるのは、私たちが天の父なる神様、そしてそこで待っておられるイエス様のところに向かって歩んでいくのだ。その点においてはですね、この私たち地上で想像できないほど喜び踊ってしまうほどのですね、このおとなしいと言われる、何があってもあまり反応がないと言われるこの日本人でもですね、きっと喜び踊るに違いない、そういう祝福がですね、待っている御国を目指して歩んでいくのであると言われるわけであります。今日私たち今迫害と呼ばれるものがほとんどないわけですね。迫害されましたという人の話を聞いても、その程度では 初代教会のあるいは江戸時代のキリシタンから比べたら迫害とは言えないようなものであります。まあ、そういう時に生きているわけですけれども、しかし今日の聖書はそのように見ましたならばですね、私たちがこの地上でもしかしたら誰からも褒められることがないまま歩むかもしれないわけですね。誰からも認められないまま歩んでいくことになるかもしれません。この世からは誰からもこの称賛を受けることもなく、認められることもなく、人生終わるかもしれません。しかし誰からも報われなくてもですね、天においては報いてくださる方がちゃんとおられるのだという希望を与えられているのであります。私たちはこの地上で大したことができないかもしれません。誰から評価をされるわけではないかもしれないけれども、私たちはただイエス様にすがっていくわけですけれども、イエス様は私はあなたを知っているとおっしゃるわけですね。イエス様が天において感謝の言葉を述べてくださる、このことをですね、私たちは天の祝福として、そこを目指して歩んでいくのであるということを教えられるわけであります。お祈りいたします。父なる神様、本日私たちは御子の御言葉によりまして、私たちが何を求めて歩んでいくのかということを教えていただきました。この地上の栄誉を求めていくのか、それとも天の報いを、天のイエス様を求めて歩んでいくのかを考えさせられます。私たちは本当に小さな一人一人であります。この地上においては大したことのできないものでありますし、誰からも認められることもなく終わるかもしれません。しかし全ての歩みを祝福し、喜びねぎらいと感謝を述べてくださる、そのイエス様のところに向かって私たちが歩んでいくのであることを思いますときに、私たちは平安を与えられます。主よ、どうぞ私たちがあなたと共に歩んでいくことができますように、兄弟姉妹たち一人一人をお守りください。この一週間の歩みをどうぞ祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。